詩編の40編です、まずここではですね、主にのみ私は望みを置いていたっていうところからいきなり始まっているわけです、これはですね、原文ではですね、待ち望むという言葉を2つ重ねているわけなんですね。そういう特別な協調形になっているわけです、カワっていうのがですね、このヘブライ語では待ち望む、希望するっていう言葉なんですね。そのカワっていうのを形を変えて、用いているわけなんですね、最初の形はいわゆる不定詞にあたる不定形という不定詞、次の形は完了形という、細かく言ってもらうもと正確に言わなきゃいけないようなことですけど、いずれにしてもですね、形を変えて同じ川という言葉を重ねているの、この冒頭にですね。でそしてその後ヤハウェと続くわけなんです。だから待ち望んでいるヤハウェを、このだから1行目は原文ではわずか 3つの言葉なんですね。カウォーカビーシヤベというなんですね。カウォーカビーシヤベ、このたった3つの言葉なんですが、日本語に直すとこのようにここで主にのみという形で強調して表すようにしてありますね。主にのみ私は望み入れておいたと、そういうたった3号なんですね。ヘブライ語の詩っていうのは非常にこう簡潔な力強い独特のものがあるわけです、英語に直せばですね、英語訳ではだから今のこのまま同じ言葉が2つ重ねてあるから、ニュージェルサルムバイブルっていう英語訳でも代表的な一つですけども、 I waited for Yahweh というふうにですね、wait、待つということを2つ重ねてやる代表的な訳もあるわけですね。I waited for Yahweh、待ってきたと。Yahweh を待ち望みしたのだと。そうしたらですね、Then he stooped to me。stooped、かがむですね、かがみ込み。He stooped to me and heard my cry for help。主はですね、私の方に言えば鏡込むようにして、He stooped to me and heard my cry for help。助けを求める我が叫びを聞いてくださったと。ここでは耳を傾けたということでありますが、この訳は stooped to me、神様、イエス、ヤウェがですね、言えば全身でもって私に耳を傾けて聞いてくださったと。そういうことですね。あるいはこの I waited and waited という代わりに I waited patiently for the Lord、そういうふうに訳しているのもあります。 patiently、 忍耐強くというわけですね、この同じ言葉をこういうふうに、言葉の形を変えて用いるということは強調形なんですね。非常なですから、ここにこのまま I waited でもあればですね、I waited patiently、 忍耐強くずっと待ち望んだのですと、そういう意味合いにも訳せるというわけです、そういうふうにですね、いきなりこの待ち望んだと、日本語に直すと主にのみで、ですね、最初に来ますが、まず待ち望んだのだと、そういう出だしから始まっているわけです、待って待ってきたと、神様待っていますというこういう叫びなんですね。そういうふうに必死で神様に心を向けてですね、希望を持って待ち望んだら、神様がですね、全身を傾けて聞いてくださったのだと。でこの最初の2行が、全体のいわばようやく結論的になっているということがわかりますよね。それはあと詳しく言っている、詩編にはこういう形が時折出てくるわけです。でこのたった2つにですね、私たちも習おうとしているわけです、どれだけの期間ですね、さっきのように I wait patiently、 忍耐強く待ち続けた、忍耐強くというのは場合によっては10年も20年もなるかもしれないわけですよね。ずっと苦しい時が続いたと、 泥沼のようだったと、まあ、それはまあ三節であるけど、滅びの穴、それは泥沼のような吉の世界ですね。そこから引き上げてくださったと、そういう泥沼の中から叫んどったわけですね。叫び続けておったら神様がですね、時が来て聞いてくださり、助けてくださったんだと、この経験を持つかどうかということなんですよね。本当の信仰をしっかり持っている人はみんな大なる小なる、これ経験してきたわけです。神様に対して必死で待ち望んだと、そしたら聞いてくださったと。もう本当にキリスト者の信仰でも単純なんですよね。その集中の度合い、真剣の度合い、真剣さの度合いっていうものが、これが詩編では非常にはっきり出てるわけです。まあ、聖書全体の中ではですね、個人のその真剣さが、まあ、一番はっきり出てるのがこの詩編という、当然ですね、詩というのはそのままの叫びが出てると。他は第三者が記述しているわけです。だから詩編はそのまま生の形で本人が書いたということで、全聖書の中ではですね、そういう特別な位置を占めているんですね。これが2000何百年も昔、古いのでは3000年近くも昔であっても、それだけの長い年月が離れているのに、今の私たちの一番深いところにそのまま伝わってくるという、詩の中では最もよく読まれ、最も繰り返し、読まれてきたものですね。私たちもこの滅びの穴っていうのは、この詩の世界をこういうふうに、もう言う時があるわけですね。もう死んどったんだと、どのまで私はもう本来ならば滅びてしまっとったのに、そこから引き上げてくださったと。で、しかもですね、しっかりした岩の上に立たせてくださって、歩ましてくださったと。だからこそ新しい歌が繰り返し出てくると。それが原点なんですね。このキリスト教の賛美っていうのは、この旧約聖書からずっと一貫して流れているわけで、普通の歌と非常に違うのは、こういう生きるか死ぬかの泥沼の中から引き上げてくださったからこそですね、これも絶大なこの愛の力、神様の力だと。だからそれを思えばですね、泉のように次から次へと湧いてくるというわけですね、賛美、感謝が。それでまあ新しい歌っていうわけです。同じことを歌っても新しい気持ちで歌えると。まあ、聖書っていうのは、まあ、そういう性質があると思うんですね。同じ言葉にとっても何か新しい気持ちでまたそれが読めると。その同じ言葉の背後から神様が新しく語りかけてくると。神様の語りかけっていうのは何かいつも新しい。これは人間どうしてもですね、生き生きした人と話してたら同じことだっても、毎日やってても飽きないということだと思います。だけど本当に退屈なですね、命を秘めてない本当に退屈な人とはですね、会っとったって何も、毎日会っとっても何も得られないということもある。そういうふうにですね、命があればですね、同じ言葉であっても常に新しい。ですからこういうふうに非常に重大な滅びの局面から救い出されて生きた神とつながった場合には、いつも神様がですね、霊的な言えばこの泉を与えてくれてですね、絶えず新しい歌が出てくる。で、賛美を授けてくださるということなんですね。そういうことでいつもそのフレッシュなものを注いでくださるから気持ちが古びないと。で、こういうことで本当に信仰を持っている人はどっか心の魂の内があんまり古びないというんですね。いつもこういう新しい歌が出てくると。で、ところが神様と離れている人は、年が寄ったらだんだんと全然もうこういうフレッシュなもの、生きにしたものがなくなるということですね。で、まあ、こういうふうにこの泥沼の中から救われたという経験ですね。この滅びの穴、泥沼というのはどれほどのことだったかということは、ここでは詳しくは書いてないわけです。もうそして人それぞれですよね。ある人は、まあ、病気ということで非常に苦しめられた、特に、先日あったような、いわゆる雷病、ハンセン病と言われたような人はまさに滅びの穴であり泥沼ですよね。見た目も大変な状態になってしまうという人が、まあ、しばしばおったわけです。まあ、重大で、早もうちょっとゾッとするほどの変形をしてしまう人もいるわけですね。まあ、そういうような、まさにですね、病気も本当にひどい病気、どの病気であってもですね、これは皮膚の病気であってもですね、内臓の病気であっても、目や耳や脳の神経系にしても、みんなこれは泥沼みたいになる。 それからまあ人間関係もそうですね。人間関係も本当に狂ってきたら、まさに泥沼でもういたたまれなくなってですね、相手の命すら奪うというほどにまさに泥沼になると。国家同士だったらまさにあの戦争という状態になって、そういう大変な状況です。まあ、それに どこを向いてもですね、この世の中は泥沼的な状態は至るところである。自然災害でもそうだったんですね。東北地方のようなところでは、長い人類始めて長い長い間、寒い寒い時には食べ物がないと、本当にまあ次々と生きながら死んでいくような状態であるという。で、そこからいずれにしてもですね、本当に神様と結びついた人は、そういうどういう種類の滅びの穴や泥沼であっても確かに救い出すと。で、命が果ててもですね、不思議とここに救われたという気持ちでもって、死んでいったということは、まあ、数知れなくあったわけですよね。ですからそこからおのずから賛美が出てくると、感謝と喜びが出てくるということです。私たちもこの世の中には今も無数の人がこの滅びの穴をいわばさまよっておるし、泥沼で仰いでると、神様の助けを知らないということなので、そういう意味で私たちも可能な手段を用いてですね、また祈り、こういう福音が届くようにと、泥沼から引き上げる方がおるんだということをですね、まあ、知らせたいと思うわけです。これは誰かによって知らされているわけですね、きっかけは。本にしても人間にしてもですね、何とかの会にしても、みんな誰かが媒介になって、何かが媒介になっているということで、私たちもそういうことを提供して神様に使っていただきたいと思うわけですね。それで、次のだからこそ、このいかに幸いなことか、アシュレっていうのはこういうところに出てきていますが、主に信頼してたからばこそこういうふうに叫び続けたと。I waited patiently ですね。忍耐強く待ち望み続けたと。それは主を徹底して信頼しとったから。だから、こういうふうにまた言い換えたら主を愛してたというわけですね。神様を愛するということは、まあ、人間を愛するのはちょっと甘いことだけじゃなくてですね、非常に苦しい中からも心を注ぎ出す。この注ぎ出すことが、まあ、愛なわけですよね。で、ラハブ、これは、神でない、ある得体の知れない闇の力を象徴していっているわけですね。アダム記の教え、神を信じるか、神と反対の正体不明の怪しげな霊的なものを信じるか、まあ、現代においてもいつもそれがあると思うんですね。経済の力や、まあ、一部のリーダーシップとかですね、そういうお金の力とか、何かそういうものに頼るということは、結局はですね、一種のラハブに信じるというわけです。そういうものに信じてもですね、本当に欺かれるということですね。ブッシュ大統領ももう終わりですけど、間違ってたと。本当に一番残念だったことは、大量破壊兵器はなかったことだと。こんなになって間違って応援するとか言ったわけですけど、あれだけ確信を持ってですねしたこと、世界最大の大国の大統領が間違ってたと、その間違いのもとでああいう戦争を始めて、日本の小泉さんも率先して賛成してですね、たくさんの人が、まあ、すごいこと前に間違った、そういうふうに、国家のですね膨大な予算を使ったこういう調査機関やそんなものがいてですね、確実だと思ったところで、まあ、これみんな一種のラハブだと。ね、ものすごく費用も使って頭のいい人たちが川水も駆使して政治力や調査能力も駆使してした、それが大間違いだったというふうなことですね。そういうふうに、今の政治や、まあ、国家や、まあ、川水の方ですけど、そういうようなものを信じても、これは本当に出どこにもないというわけですね。祝福それで、まあ、そういうこと、この世のさまざまな私たちを惑わす強力なものに信じないでですね、神を信じるところに祝福があるということで、だからそれをですね、この6節以降で、さっきの後ろに、本当にその経験したら、これ黙っておれないわけなんですね。多くの不思議な技、この最たるものがこれだった。滅びと泥沼から救われたっていうのがもう最大のことだったわけですから、他のものはできなかったわけですね。 いろんな知識を得るということはですね、泥沼でなくてもいろんな人がこれ訓練したら知識を得たり技術を得たりするわけです。けども滅びの泥沼から引き上げるのは誰もできないわけです。で、それが最大の不思議っていうのはこの驚くべきということですけど、で、私たちに対する数知れない計らい、いろんなご計画をなさったことを、これを語りつけていくと。で、キリスト教の非常に大きな違いは、絶えずこういうふうにですね、このじっと持っておれないというところなんですね。これはこの世の宝っていうものはうっかり言ったら盗まれるということでですね、大事に隠して持っておくということありますが、このキリスト教の聖書の真理っていうのはですね、本当にその真理をしっかり持った人はこれは何とかしてこういうふうにですね、分かちたいという気持ちに自然になるんですね。で、これがずっと特にイエスの時代になって、キリストの時代になってから聖霊がさらに注がれて、この神とキリストの数、本当の計り知れない御計らい、罪のあがない復活再臨ということですね、語り伝えていくということが世界に広がっていったと。今もそうですね。で、そういうふうに絶え間なく広がっていくという、あるいは絶え間なく新しい歌が湧き出てくる、新しい歌っていうのは感謝っていうね、喜びや感謝なんですけど、で、それの後でですね、この7節で、こういう旧約聖書時代としては、まあ、全く驚くようなことですね。これから何百年もした後のイエスの時代でも、やはり生贄として動物を捧げたりすることは続いていたわけです。で、レビ記や出エジプト記、そういうところにはですね、永遠の戒めだっていうふうな形でですね、書いてあるんですね。穀物の捧げ物、焼き尽くす供え物、罪の代償の供え物。それなのに、ここはそんなものは求めてないと。で、聖書の中でもですね、こういうはっきりと矛盾するようなことが言われておるわけです。ですから、対比的に読まないと、エホバの証人が輸血をしたらどうのこうって読んだよ。はっきりそんなものは一切関係ないという聖書のことを切り落としてですね、片方だけを取り上げると非常にこの間違ったことです。ここでもはっきりとですね、こちらの方がより啓示が真理なんですよね。で、だいたい啓示っていうのは一夫多妻が前あったり復活がなかったですように、最初から全部が与えられてないわけです。だから、ある時期には穀物を捧げなさいと。これは神からの言葉として実際にずっと続けたけど、時が来て、この新しい啓示、より完全な啓示が与えられてですね、神様が求めているのはこういうふうなことでないというわけです。目に見える、このいろんな動物やそういうものを備え物でないと。で、ここではですね、ほな、別のところでは、心、新約的な言葉では、真実な心ですよね。あるいは体全体を、生涯全体を捧げるということなんです。ここではですね、求めないだけで何を求めと言ったのかって、まあ、ここははっきり書いてないんですね。で、その代わりに、ちょっと意外なことは書いてありますよね。書いて耳を開いてくれたと。これはどういうことかっていうと、大体この他の異教の神々はですね、何かを求めて求めてするわけです。求めてこなんだらたたるぞというようなことで、日本でも死んだ人にご飯を備えるのは、それは求めとんだと。与えなんだらたたってくるというわけです。幽霊になるということですが、神様はですね、そういうようなのを求めないでですね、むしろですね、そんなことを求めて次々人間にこれこれこれをどうこせと言うんじゃなくて、かえってですね、与える一方だと。不思議な技を成し遂げてくださったと。泥を巻き上げてくださったと。そうしてさらにですね、いろんなそういう捧げ物をよこせというんではなくって、耳を開いてくださったという、とても意外なことですね。この耳を開くってここでこう訳してありますが、これは何度かこのことに関して言ったことありますね。この開いたっていうのは、これ一種の意訳であってですね、これは、掘るという、ごく普通の英語ではディックというわけですね。掘るという言葉です。で、そういう得意な表現がここで使ってある。耳を掘ってくださったと。まあ、これ日本語としてあまりにも ちょっと違和感があるから、まあ、ここではこういうふうに書いたんですけど、まあ、原文、まあ、この詩人はですね、その掘るという言葉を使っているわけです。例えばですね、ここと同じヘブライ語はですね、詩編で、7-16を見てください、見ていただいたらですね、そこにこういう、このと同じヘブライ語が使われているんですね、詩編の、7編の16。これはですね、この7-16見たらすぐに分かりますが、ごく普通の掘るということなんです。彼らは非常に悪意のある者たちは、悪を持ってですね、落とし穴を掘ってさらに深く、この掘るという言葉がこの全く同じ言葉なんです。今日のところ私の耳を掘ってくださったと、要するに私耳を掘ったということかでしか書いてない。穴を掘る、耳を掘るなんてとっても変わった表現ですね。他にはどこにもこういう別に掘るということは、こういう開くということはもちろん別にあるわけですが、普通の開くというふうなことでなくて、あえて掘ると、とても不思議な言い方、なぜなのかということですね。元に帰ればですね、これはこういう得意な表現をしたということはですね、この耳が詰まっているというわけなんですね。井戸でもですね、これ掘るわけです。この掘るっていうことはこういう砂漠地帯では非常に大事なことだったんですね。一番不可欠な水を出すために掘らないといけないです。みんなぴったり探してわからない。で、そしたら他水が出てくるということなんですけど、まあ、それぐらいですね、耳が固く閉じられていると。で、神様がその固く閉じられた耳を掘ってですね、まあ、掘ったらほら開くわけです。開いてくださったと。それで神様のさまざまな声、あるいは語りかけ、それが聞こえるようになったと言いたいんですね。で、この人の経験としてはですね、神様って何かやかやと要求する神様でなくって、泥沼から救わげ、そしてさらにはですね、神様の声なんかわからなかったのに、それが聞こえるように神様の方から掘ってくださったんだと。自分で努力して悟ったと考えて、哲学的に考えて分かるようになったという言い方でなくてですね、神様が掘るために労力がいるわけです。パッと開くっていうのもずっと労力を入れますよね、掘るっていう言い方は。コツコツと掘ってくださったと。まあ、そういうようなですね、こう、不思議な言い方をしているわけです。私たちもですね、誰かに働きかけて、その人の心が岩みたいに硬かったら、まあ、コツコツ掘るような感じですよね。何度でもいいのって、何度でもなんかこう、時あったら、働きかけようと。まあ、諦めてパッと、この人ダメやって掘るということはですね、この硬いのを見て掘ろうとしないというわけです。開かなかっても、えいって開かなくても掘ってやろうと。ツルハシでもって、ちょっとでも硬いもんで何度か掘ってみようと。この、まあ、そういうふうに、この頃の人は掘るやいうことは経験してないはずです。で、私のところ、山ようなところだったらですね、水を出すために本当に掘って掘ってきた。水を貯めるために私の父なんかでもですね、水がなんか本当に水道が来ないときには、硬い岩を掘り抜いて鶏をたくさん飼ってたから、鶏に水がないんですね、冬。その雨水を全部そこに置くのに、岩をいっぱい掘ってですね、今でも覚えてますが、もう大変な労力を、つらし掘って、岩を掘って穴を開けたです。イスラエルもそういうことをね、この前言ったマサダの方で岩を掘って雨水を貯めてるわけです。そういうふうに、この掘るという一つの言葉でもですね、何度も何度も力を入れてしないと、これ掘れないわけなんです。そういう神様の絶えざる強い、繰り返しされた働きかけ、それがまあこういうことに出てきてるんですね。それで、今本当にこれ、かたくなだったと。硬かったと。だけど、そういうふうに神様、コツコツとそういうふうに働きかけてくださったという、まあ、そういう気持ちがこの特殊な言葉に表れている。でもそれ開かれたって言ったら簡単にパッと開いてるんだけど、やっぱりこの言語の意味っていうことを知らないとですね、ここに込められたこの作者がなんでそんな得意な言葉を使ったのかってもわからないわけですね。まあそういうことでですね、 それで、その後ですね、そこからあとちょっと分かりにくいことを書いています。見てください、私は来ています。これはですね、大体、来ていますってどこに来たかすっぱり分からないんですが、ATD、ドイツの有名な仲介ではこれをだから補助をしてですね、神殿に私は来ましたと。神殿というのはまあ信仰の中心だったからですね。で、そういうさまざまなことはですね、巻物を私のことも書いてある。私のために書いてくださっておると。書いてくださったようなものだと。私のことは巻物に記されておるってあるんですね。自分と関係のないことが聖書巻物に書いてあるというふうに思ってたんだけど、実はですね、ちゃんと私自分のことをあたかも自分のために書いてくれてあると。神殿に来てみてこういうことは分かるっていうわけです。で、その、まあ、この大いなる職というのは神殿に関わる大きな集まりということでしょうけども、ここでですね、さっきのように良い知らせを絶えず伝えようと閉じない、心に秘めておくことはしないと、絶えず救いを語り続けるのです、まあ、こういうふうにですね、こういうふうに滅びから救い上げ、さらにまた固い固い自分の魂の身を振ってくださったと、まあ、そういうふうに不思議な技と数知れない神様の恩計らいをついついとこの人は泥沼の生活を通って経験したというわけですね。この泥沼におったからこそそういうふうに非常にこなされてですね、神様のさまざまなご計画やお計らいが分かるようになったと。人間ってはその泥沼を通って本当散々痛められないとこれは目が覚めないというところがありますよね。信仰本当にこう定着するためには大概誰でもそうですね、いろんなことを泥沼を通って定着していくわけです。そして自分の固くなる心もこの聖書の言葉、神様のことが分かるように、確かに心臓を掘ってくれたような感じですね。耳を掘ってくれたということですけど、で、心を秘めておくために神様の真実と誠を語り続けたのですと。でそういうふうに語り続けるっていうことがですね、この2回強調されているということがまあ分かります。はい、それではですね、ちょっとあとまだありますので、ちょっと時間がもうあれですから、あとは次、次回ということにしたいと思いますですね。12節以降は次回ということで、もう一度この40の後半を次にすることにします。以上です。